11月2日まで神戸市須磨区の海浜水族園で開催されるあるスポーツをテーマにした特別展とは、なんだ。おはようございます、バンバヒロフミです。
おはようございます、増井たか子です。
おはようございます、ついの吉次です。と
今日は、はい、あったかいですね。
暑くないですか？
暑いですよね。
これどないなってんの？一回めっちゃ寒くなって、うん、もう衣替えせなとか思った。また
いやこういうもんでしょ、秋は
暑い、
ね、女心と秋の空っていうぐらい。
男心ちゃん、
いえ、
それはかつてなんです、ね、
かつて、ね、
そうか。
昨日、
はい、
即位の礼の生前の儀、
はい、
ご覧になりました？
ねえ、テレビで本当に結構ずっと拝見しておりました。
僕もずっと見ておりましたけど、あの午前中雨降ってたじゃないですか、うん、ものすごい本降りで
降ってましたもんね。
東京の方はね、
あの車でね、ご出発になる時なんかね、
どうなってんねんと、
うん、
ね、
うん、
その、一番ご先祖が天照大神じゃないですか。
そうだよね。
なんでこの、うん、一番皇室のね、うん、大事な時になぜ天照は雨を降らすんだ、
ね、
これはね分かりました。で、ね、清めたんですよ。
あ、そう、
みんなも雨に流そうと、水に流そう。で晴れたでしょ、
はい、
始まったら
びっくりしました。
そこがやっぱりすごいですね。でなんか噂によったら虹が出た。
そう、虹が出たんですよね。
ね、
ね、
いや、噂やなしにちゃんと出てましたね。
ほんで写真が上がって
ます、うん、ね、そうです、はい、びっくりしました。
すごいですね。ほんであとカラスが鳴いたんですよ。
そう、カラスが鳴いたらしいです
よ。いや、それカラスは鳴くとは思うけど、
いやいや、びっくりして霊峰で。
でもね、カラスが鳴くというのも、うん、これあの、まあ、無理やりこじつけたら、
うん、
ね、最初、まあ、こう天皇家というのは神武が、あの、うん、神武がその九州からずっと統制してきて、
うん、
和歌山の紀伊半島に上陸して、はい、それで大和へ行くのに道が分からなかった時に、八田のカラスというカラスが道案内をして、
うん、
で行けたわけですよ、
はい、
でそういう意味では皇室にとって八田ガラスというのは非常にまあ大きな、う
ん、シンボルみたいな、
シンボルなんですよ。
ところがね、
あの今回このに、あの、うん、庭というかあの広場に、
はい、
あのずっと旗が並んでたでしょ。
いろんな上りをね、カラフルな、うん、はい、
本当ならあそこに八田のカラスの上りが入ってないといけない、
はい、
なかった
なかったんですか、うん、
それはなんかその宗教難しいじゃないですか、うん、今あまりこう議論がされないままに、
はい、
なし崩し的にあの平成の、うん、あのあれをそのまま躊躇して
投資
いくということで、うん、本当にそのちゃんとした議論をなされずに、うん、行われたでしょ。
そうですね、宗教的な色合いのあるところと告示行事みたいなのとのそのなんかね、うん、いろいろこう線引きが、ね、
だからそのやっぱりそのいろいろ気遣いみたいなところがあって、
うん、
その八田のカラスはなんかなかったらしい。
外しはった
。せやからカラスが鳴いたんです。わしは忘れたあかんのかみたいな。
そうか。
かみたいな。
いやー、それやとしたらすごい。
なんか
めちゃくちゃなんか神秘的というか。
そう、やっぱりね。
不可思議ななんか人知を超えたような現象が。
うん、まあ、こういう、ね、その天皇制とかに関してはね、
うん、
もうそれはあの賛否もいろいろあるやろし、うん、でこういう儀式もね今言われてますやん、うん、高見倉からそんな上から目線でええんかとか、はい、でそういういろいろ言う人はいるやん
そんなん言ったあれして
や
ん
の、やれよそら、だってもう同じ目線で喋らんかと。
いや
で昔はね、高見倉にいたら、うん、あの安倍総理大臣はその同じ中にあったでしょ。
え、
で、あの建物の中に、
おうおうおう、
昔は庭ですよ、うん、
その建物に
中に入れてもらえない、
入れなかった、
そこでバカーイってやってたわけですから、だから今はもうそこ上まで上がれてるわけやから、やっぱりそういうそのものも全部気遣いがあるよね。
うん、
それ大変ですよ。
ねえ、
今のこの世の中
それはね、皆さんそれぞれのご意見がおありでしょうから、うん、全員が良かったとか全員がうんっていうのはないよね、うん、何かしらそら賛否両論出てくる、
でもね、なんかその日本人のね、そのアイデンティティだと思うね、皇室って。だから、うん、あの行事ね、うん、あれ最初みんな十二使徒でこう出てきはったやん、はい、うん、あれ見てたらさ、平安時代やん。
そう、まさに平安絵巻よね。
平安時代はあんなんやろうと、おそらく
だったんでしょうかね。
ということはね、あれ見てて、うん、平安時代っていうのはものすごくカラフルな貴族はね、うん、はい、貴族の生活っていうのはものすごくカラフルやったやろ
う
と、
うん、そうだったんですよね。
色とりどりで、うん、ね、華やかだったんでしょうね。
しかも天皇陛下にしかね、許されない色もありっていう ね、
太陽の色、
そうね、素晴らしい、なんかやっぱりね、センスですよね、日本人古来の。
あれはね、うん、その本当に伝統というか、うん、日本が受け継いできた、でそれをずっと守ってるわけでしょ、うん、で例えば祝宴の時に踊りとかがあったんですよね、はい、それもずっと代々受け継がれてる踊りとか。
そうなんだ、
うん、へえ、そういう宮内庁も大変ですよ、そういうことを
そうですよね、
引き継いでずっとね伝えていかないといけないということで、
ねえ、
うん、あと びっくりしたね、最後料理、
はい、
宴会の、
はいはい、
宴会豊かな
共演の
共演でもない、はい、
共演の時の料理長の人が語ってたんやけど、はい、1ミリの単位で食べるもんは同じ大きさやなかったらわかんない、
う
そそう言ってた
よ、そんなそこ聞き逃してた、本当に千
何人いんやろ、
1ミリの単位で、
そら中には横の座って、おい、お前の方が大きいやないかって思うや
つ、それ以前に腹の部分か魚やったら尻尾の部分かでありますやんか、
そう、そこは分からへんやけど、
そんなもん一匹全部ちゃんとお頭つきでやってるから、
同じ大きさの魚、
同じ大きさ1ミリの単位で合わす、まあ、これちょっと尻尾切っとくか
ちょっと、ね、ちょっと合わすために
その食材を集めるだけでもものすごい、
これ松茸とか出たんですよ、
松茸なんかその同じ大きさで栽培できるんでしょ、
だから松茸なんかは多分丹波の、
はい
はい、ね、うん、笹山の松茸、
それは一番、
ね、ということはもう在庫はないわ
あ、もう今年のな
今年の全部総ざらえや、そんな容器取れへんもん今、
そ取ら
へん、そんな容器のやつが食べてしもたらもうこっちは残って
る、もうええやつあれへんわ、
しかもあの1回だけじゃなくて4回ぐらいね共演は開かれるらしいから、もう全部ね
2回目はなんかカナダさんとかな
もう信仰を深めるためにねあえて
メニューちょっと変わった、ね、
もう少し庶民に回してくれるとかさ、そうそうそう、
あえてね、親睦のために、
そうし
た
らすごいでしょ、
すごいです、そんな1ミリの単位
で、けど体に良さそうなメニューで、メニューも新聞とか載ってましたけどね、うん、なんか、うん、
食べたいね、
ちょっと食べてみたいですよね、
どんなもんかね、
あっさりしてるんちゃいます、
だしもね、だしも濃くてもいけない、薄くてもいけない万人が、世界中の人が万人が好むだしじゃないといけないって、
あ、
すごいですよね、
そのものの
でもその僕は名前ちょっと本当にど忘れしましたけど、その料理長は歴史に名が残るんだよ、
あ、まあそりゃそうでしょうね、
ずっともうその時の式典次第がずっと代々
受け継がれていくわけだからね、
あの時の料理長は誰だい、
あんなは言うてももともと宮内庁の方の料理人さんですよね、うん、
違いますよ、
もっとそのどっかのホテルの人ら来てあるんですか、
そりゃそうでしょ、
あ、そうなんです
か、それはそうでしょ、
天皇の料理場みたいにずっとご専属でついてらっしゃる方では、
そんなすごい人をずっと抱える
できないわな、それはね、
今は、まあね、昔はともかくとしても、
そうなん、
まあとりあえず、まあ、
すごいね、
すごいなと思いましたけど、
どっかのホテルであれと同じようなお料理っていうのが、なんか大統領とかね、なんかいらした時のだとお出ししたお料理はこれですみたいなんで、ね、後で食べれたりすることありますけど、あれは無理でしょうね、
無理でしょうね、まあ無事にね、
はい、
これで新しく令和始まったわけですよね、
名実ともにね、
名実ともにね、
まあ、ってことなんですよね。いやでも本当に素晴らしい、
まあどういう皇室が ねこれから出来上がっていくのか、はい、ね、楽しみにしたいと思います。
雅子様本当に素敵でしたよね。お綺麗でしたし、ね、ね、とてもお元気そうだったし、本当に安心しました。雅子
今あの皇后、はい、皇后も一時はねすごく精神的にも病んでらっしゃったけど、はい、パリッとなりました
ね、なんかやっぱりその
そんなん言うてる場合やないって感じ
だ。お立場がね、うん、そうなんでしょうね。
そう思うわ。
そうそう、こんなことしてる場合やない。
もう地位が人間を作るってよう言うね。人を作るって、皇后にならはったんや、
ねえ、うん、もう本当にそれにね、うん、ぴったりなあのお人柄もだし、ね、うん、しかもあのとても外交官の時のそのキャリアが外交にね、うん、すごくこう、うん、ねえ、まあ、生かされてますし、
ね、
す
ごいわ、まあ、ってなことでこのものすごい祝いの祝賀の
ムードいっぱい。
反対にラグビーは残念でしたね。
ちょっと残念でした。
見ましたか。
見ましたね、あの急いで帰って、
あ、
はい、繁盛でやったんで。
あ、
は
い、そうか。
うちもちょうどね、はい、孫たちが、孫たち一家が来るということで、それでまあ食事しながら見たんですけど、
あのラグビーに詳しい息子さんが
息子とまあ見たんですけど、はい、残念ながらあの集中できませんでしたけど。
なんで孫がわーだからそうしゃあないな。
そ
うか。
それでもやっぱりこうでも、うん、そのうちの婿と2人でで
もいろんなポイントになるような話が聞けたんでしょ。
聞けましたね。あのねラグビーのね、うん、監督ってね、あのほら客席にいるじゃないですか、
はいはい、
サッカーの監督とかはもうあの、うん、グラウンドに出て、ね、ラインの外でもう、ね、ダーダー言うてるやん、うん、あのラグビーの監督は言えない、
うん、
指示出せない、ね、あ、それでまあほぼ、まあ、そのうちの婿いうわけで大体実際あの実戦で動いてるのはもうチームのキャプテンやね。
なるほど、
うん、だからその監督がいちいち細かい指示出せないから。
あ、そうかそうか。
選手の交代とかそれぐらいでしょ。
あ、じゃあもうそれ以前にもそういう組み立てみたいなのはもうちゃんとこう、
うん、
すり合わせができてるわけ。
そう
リーダーと、
うん、だからね言うてたんがあのハーフタイムの時に控え室が映った時、うん、ね、ラッあと南アフリカの選手はずっと周りにもうちょっと座って、うん、ロッカールームのとこに座って、うん、で監督が何だ指示を出しました、
うん、
日本チームは監督いない、うん、もう全部チームだけでガーッと喋ってましたね、
うん、
そこがなんかこう、まあ解説の人が曰く結束力がものすごかったって、
うん、
だから惜しかったね。
うーん、
リーチが良かったんですな。
リーチ
軽いなもう地響きのように食ってたらしいですよ。
リーチってなんか、ま、麻雀やってるから言うんじゃない
けど上がりそうでいいですよ。
リーチ一発
そうでしょ
ドラドラみたいな
ゲーで、
でも早いリーチに上がりなしやし
これはビンゴや
そやけどなんかねまだほんまはこっからおもろい、
ね、そうこっから一番
ね面白いね。分かってて、はい、分かってるけど、うん、
もう終わった
いや終わったというか
気持ちの中で
来週にどうやって向けたらいいんだろうこの気持ちを。
日本シリーズがありますやんプロ野球
つまらん
言っちゃった。でもなんか本当にスピードが違うもんね。
あのね
なんか押しというかあの気迫というかね、
あれを見たらね他のスポーツはちょっと別のもんやわ野球なんてほぼ動いてへんピッチャーだけは投げてんのあとがえだかボーッと立ってる。
打った時だけやしね全速力で走るのはね、うん、
いやちょこちょこ動いてあります。
いやいやだからそういういや知らんかったら今までサッカーでもね何も知らんかったからあのラグビーのあの凄さを、うん、本当に知らんかったから、うん、まあエラーを見てたけどあれを知ってしまった日本人は不幸やね
いやいやでもこれからがね、
でもね
幸せなんよ
これ。あのねそのみんなね言う今回すごかったって、うん、で僕らみたいなにわか
ファン、ラグビーファンね、
ファンも含めてね、はい、でもすごいあの感動もらってありがとうって、ほんでこの日本にそのラグビーの、うん、その田中選手とかも言ってましたよ、この文化としてそのラグビーが根付いてくれたら一番いいって、
うん、精神がね、
だから精神が、はい、ところがね、これをどうやって継承していくかですよ、うん、あと4年間盛り上げていくかが大事やで、
そうか、
ね、で多分ね、
うん、
テレビがすごい大事だと思うね、
うん、
テレビ局で中継して、うん、わーわー煽って、うん、でもうよかったよかったで、はい、ワールドカップ終わりましたで、で全然その社会人になった、うん、その対戦とかをもうあんまりせえへん、放送
トップリーグですか、
トップリーグせえへん、
今まではね、
ね、今までせえへん、だからこっから分からへんで、こっから大事なんはそういうテレビがちゃんと野球の、うん、放送のような形で、
うんうんうん、
だってサッカーやるにゃもん、
うん、サッカーはようやってる方ですよね。
でもね、今地上波はやらなくなったけど、うん、スポーツ専門チャンネルみたいなの
が結構
増えてきてるでしょ。いや、だからそれがこう結構浸透していくかもしれないなっていう気はする。じゃあ
もっと地上波でやらないとダメなんだ、
まあ、そらそう
だ、せめて BS で、
うん
うん、そのやっぱりお金払って、ね、うん、見るいうのは違うと思うね、うん、なかなか限られてしまうと思う、うん、
窓口と入り口としてね、
だからせっかくその、うん、もう俺らにわかが、
にわかが、
にわかがもうラグビーの熱さを語ってるのに、
うん、
ね、そういう専門チャンネル見る人は本当に知ってる人が割と好きな人が見ると思うけど、うん、まあ
ね、
だから俺らみたいなのがまた見て、うん、おやっぱりおもろいなってこの、うん、ね、スーパーリーグ、
うん、
トップリーグね、トップリーグになってもおもろいなって。
でもさ、スポンサーはそんなのやったら、うん、多分今やったら見てくれるやろっていうのは分かるから、うん、そういう番組スポンサーになりますよとか言ってこうテレビ局にこうちょいちょいってやったら、テレビ局もはいとかってやらないかな。
やるでしょう、うん、そのスポンサー次第や
ねえ、うん、多分そうだよね。
だからそこまで本当に、うん、すぐ日本人は、うん、すぐ喉元すぎれば
、
なんとかやらですぐ冷めるやん、
う
ん、ね、もうなんかみんな熱下がってきてるやん、もうこれ、
ちょっと待ってよ早くセンターカーの方の次に、
だからもうちゃっちゃとワールド次のシーズンが開幕した時は、
うん、
ピシッとこう体勢立てて、
うん、
で見ててよ、例えば野球とかは今何位とか分かるやん、
はいはいはい、まあちょっと、
まあ、普通のニュースでも言うからね、本当に、うん、
ああいうのが分かってくるともっと面白いやん、
うーん、
違う、今ワールドカップみんな分かるわけや、
そうそうそう、うんうん、
こうなったら何位になるとか、
うんうん、
ね、それが分からへん、サッカーも分かるやん、
そう分かります ね、うん、
ね、
サッカーの番組
とか J2 まで分かるやん、
結構ね夜遅くにね、うん、専門的ななんか、うん、ね、いろんな番組をバラエティっぽくやったりとかしてますしね、
うん、
そういう形でやっぱりラグビーが登場してこないとダメなんだ
よ
ね、
そう思う、だから、ね、まあ、今後期待したいなと思うんですが、また話は変わりますが、はい、先週ね、
うん、
終わってから映画へ行ったんですよ、
うん、飲んでからでしょ、
でちょっとまあいっぱいこと行きながらで、うんうん、今日あのタカのシネマでやりますけど、そ
う
そ
う、
ジョーカージ
ョーカーね、後で熱く語ってもらおう、みんなに、ね、
見たんですけど、
はい、
それでまあその後終わって、うん、僕はあの神戸の友人たちと飲んでたんですよ、
はい、飲んでばっかして
ね、いやほんま飲んでばっかりで昼から飲んでね、
ほんまや、
あ、まあそりゃもうしゃあないわな、
ね、そうなんや、
俺ら時間潰すの飲むしかない
そんなことないと思うけどない
やそれでさ、結構もう最終で帰ったんよ、
お
最初で帰ってもう結構もうベロベロやベロベロ帰って、
はい、
で駅でタクシー乗ったん、
はい、
タクシー乗った途端に、はい、その運転手さんが、うん、バンバさんですよね言うから、うん、そうですって言うたら、うん、僕はね、うん、そのバンバさんが、うん、ジャッケルズの頃とか、うん、その
めっちゃ昔や、
京都のデパートで、うんうん、KBS 京都の公開録音をしてる時にずっと行ってたんです、うんうん、
追っかけしてくれてた、
見に行ってたんです、それで、うん、まあ、バンバンになられて、
うん、
いちご白書までは大好きでしたみたいな、
ありゃ、
もうそういうこう 一番こう上り詰めていく時、
育ててママの私が応援してあげなきゃなみたいな、
それで僕の一番好きな歌がね、長すぎた春だったんですよとか言うて、でそれから俺の家帰るまで長すぎた春を二人で
歌ってた、
大合唱や、
けどなんでいちご白書までなんですか。
いやいちご白書
ってだからメジャーになっちゃったからね、
怒りはった、
いやというか
やっぱりちょっとその自分の手を離れたみたいなとかあるよね、
育っていった、
それはあると思うな、
いい意味で、
うん、いい意味で、だから一番例えばね、うん、相撲とかでも何でもそうやけど、まあ相撲を例えるとね、うん、一番おもろいのはね関脇ぐらいで、うん、それから強くなって、うん、もうそ大関、うん、上がって、うん、でそこら辺が一番強いしおもろい、
悲喜する方とし
たら、ね、で横綱になってしまったら、うん、もうある意味また全然違う風になってしまうから、だからその途中の登ってるとこの、うん、何でもそうじゃないですか、ね、上り調子の時って
若い時に俺知ってんねんこいつのあの頃、うん、だからそのジャッ、
う
ん、
そうジャッケルズ、
だから知ってんねんで、だから自慢になるわけですよね、
長すぎたの知ってねんとか言って、う
ん、
これ全部歌うわけ、
あ俺もほんまのファンやった
よ、俺も酔っ払ったから大声で歌いながら
タクシーカラオケ
タクシーなかなかいい経験をしました
ね、そうでもありがたいよね、そういう人がいてこそ
のそうそう、
ね、今だしね、
けどそのきっかけは、ま、たら長すぎたある歌ってくださいませんかとか言うんではないで
しょ、違う、彼あの
彼が歌い出し
た
彼が歌い出した、
はい、思い出が
長すぎた、ほんとら俺が良かった
長すぎた
あそういうことやね
もうおっきおっき声で隣に通ってる車なんやと思う
ほんまやね、まさか本人が歌ってるとは思えんしね、
乗ってきてくれると思わんかった
ですね、嬉しかったですね、
いや素晴らしい出会いだったじゃない
ですか、そういうことですね、はい、まあ本当に、まあ、これから始めていきますけど今日ね、うん、競馬、
はい、
天皇賞が、
はい、
マ
ットの当たらない当てにならない競馬予想
やります、はい、
やります、
でまた、僕らが単勝を、うん、予想しますんで、はい、その単勝を、はい、3000円分ですか、はい、抽選で送りますから、
うん、そうですね、
でもしもそれが当たってれば、はい、うん、配当でガバーいくかもしれん、そうそ
うそうそう、ね、楽しみですよね、
それが、何時ぐらいになる
か、ね、ですね、だいたい12時15分ぐらいからかな、
そうそうぐらいに、う
ん、はい、
やりますんで、
はい、ぜひぜひ楽しみにしておいてください、はい、それからもちろん単勝でね、早漏、
はい、
の、
はい、
こちらの
3000円ブレ
イクします、はい、バンバンに向か
って、お菓子の問題出します、
あ、そうなんや、
はい、長すぎた春かけた
よ、それからバンバンの法則、はい、これもぜひぜひ、
うん、
ね、お寄せいただきたい、
そうですね、
今すぐ出すの無理、
いや、すぐ出
す、すぐ出せる、
うん、赤沢やからすぐ、
すごいね、はいはい、あかんかったら、あれで書きようかなと、ハーバーランドで、プレイリストオブハーバーランドで書きようかなと思いましたが、ま
あ、もうちょっと言ってくださいよ、
はいはい、前振り、じゃあはい、今これ
おさらいをしてい
ただいて、おさらいしておきましょう、
はい、12月2日まで神戸市須磨区の須磨海浜水族園で開催されるあるスポーツをテーマにした特別展とは何、
はい、これが今日の問題でございます、番番これじゃな
くて、
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、番これで、あれあれあれ
何何
ちょっと待って、このあれがなくなりました、はい、このいつもね兵庫にまつわるクイズをお出ししているのがこのオープニングクイズでございますが、さあ、ということでぜひぜひ毎週ペアで一組の方に神戸ハーバーランドから毎日出航している神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットをプレゼントしております、ゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や明石大橋を眺めながらコンチェルトのデザートセット楽しんでいただきたいと思います、ぜひあなたもねオープニングクイズに答えて、はい、神戸船の旅コンチェルトのティークルーズゲットしてくださいね、でコンチェルトではこの秋イベントが盛りだくさんでございまして、うん、まず10月27日の日曜日、ジャズ界話題の美人ユニット村田中のコンサートがあります、うん、トランペットフリューゲルホルン奏者の村田千尋さんとピアノ奏者の田中直子さんの演奏お楽しみくださいね、17時15分からのトワイライトクルーズが5,000円、19時30分からのナイトクルーズが5,500円です、税別乗船料ワンドリンク込みです、 そして28日月曜日からはコンチェルトハロウィンです。ゴーストスイーツパレードと題してハロウィン期間限定のスイーツバイキングを開催します。こちらは14時30分からのティークルーズ限定になりますのでぜひ参加してください。乗船料込みの大人は税別4000円です。詳しくはコンチェルトのホームページご覧くださいね、
はい、
そして水盤では番組の中でご紹介させていただいたおはがきメールファックスの中から3人の方に東急ハンズのグッズをプレゼントしています。さて今日の東急ハンズのプレゼントは
こちらはあのプレミアムネムネムアニマルズカムカムズ。
何やねんそれ、えらい長いタイトルですね、
これはあの、まあ、軽はっきり言ったら枕ですね、ボルスターということでこれはあの、アニマルですからそのあのジンベエザメとかカバとかに、口に手を入れたりなんかして、寝ていただこうということで、
これちょっとあのオフィスのデスクで昼寝するときなんかいいかもしれない。
あ、これ枕
何だ。そうや
ってそこにこう切ってこう頭乗せてこう、そうそう、
手枕、
手枕とかええんちゃいます。
そうですね、だからお昼寝のときとか、
ジンベ
ザメ、ジンベザメちゃん、
ジンベザメ
大きい
口やな。カバもありますSNS の投稿なんかにね面白い演出していただいてもいいんじゃないかということで、
入るかな写真、
ウォーパー、ヒッポ、ジンベエさん、ウーパー、ね、ウーパ ー,、
うん、
ー, パー
全然違いないか、
ヒッコ、ジンベエさん、
カムカム、
3種類の中から1つプレゼントします。
はい、何が届くかは届いてからのお楽しみということでどんどん参加してください。ファックスは
冷な寒い大マンゴー
078-361-0005、はい、078-361-0005番です、はい、これがファックスです。そしてメールはバンバンアットマーク JOCR.JP BANBAN アットマーク JOCR.JP です。おはがきお手紙は郵便番号650-858でラジオ関西、はい、バンバヒロミラジオでしょう。なんかかります お寄せください。
も
ういきなり遊んでるもんね。はい、じゃあキースんだところで、
はいはい、このコーナーは毎週各界からいろんな方に来ていただきましてお話を聞いて賢くなろうとこういうコーナーでございますが、
はい、
今日はですねヒアリングアート代表取締役の園原博正さん、ニックネームそのやん、
はい、
そのように来ていただける
、はい、こんにちは、ヒアリングアートの園原と申します、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
なんか聞くところによると、はい、谷五郎さんの番組でブルーグラスナウ、
はい、
というコーナーを応援されてる、
はい、もうブルーグラス大好きなので
、今ちょっとね写真をね、はい、そのような持ってきてくれて、
はい、
こうウッドベースからアコギ、ドブロー、バンジョー、うん、フラットマンドリン、
すごい
で谷さんが一緒に映ってますね、
はい、補聴器でね、うん、ただ聞こえたらいいわと違って、うん、最後の、ね、会話の次に音楽を楽しんでもらう、うん、カラオケの、ね、歌を歌った時に歪まへんかどうかとか、はい、チェックしてもらうような部屋として設けております。
補聴器でとおっしゃいましたが、はい、それが本業。
今からそれ補聴器の方が本業です。
そのやんの、
はい、そうです
別にあのバンド組んで春明け
とか、はい、
そっちの本業ではなく、は
い、ライブやりますからという話かと思った
ら
違う、
はい、
補聴器を専門に扱ってらっしゃる、はい、
そうなんです。
かなり今目立たなくなってますよね、
はい、今日はねちょっと実物を持ってきたんですけども、
そ
んな感じなんです。
なちっちゃいんですかこれ、
はい、
なんかトランジスタのあのこなんかコンデンサーというかぐらいの、はい、
もう入ると
音
と目立たない感じになっております。
聞こえるん
です。いや、まあ、それは私の方なんで、はい、入らないですけれども、
うんうんうん、あ人それぞれ全部、
はい、形取っていきます。
はぁ、
ですから歯医者さんが入れ歯を作るように、はい、同じように耳の形をきっちり取って一つ一つ作っていきます。
そしたらその落ちたり中に入り込んだりとかはない、はい、
ないですね。ですからスポーツ選手でも大丈夫です。飛んでも跳ねても大丈夫です。
大きさは大豆小指の爪ぐらいですよね。
そうそう、はい、そうなんです、
これが補聴器なんです。
そうなんです。
補聴器って、まあ、いろいろ、話聞いたりすると、
はいはい、
そのなんか周りのとかいっぱい聞こえてしまって、
はい、
聞こえにくいとかいうのはありましたよね。
あるんですけどもものすごく賢くなってまして
今
ね言葉のこういう抑揚ありますでしょ、
はい、
言葉の抑揚とそれ以外の音を分けて、ね、周りの音 落としてくれるとか、
じゃあいらない雑音入ってこないんですか。
ついてます。
すごい、
そんな機能ついてます。ですから例えば電車の中で乗っていると、もともと電車の中ってガタガタ、
やかましいですよね。
普通に追ってもやかましいです、うんうん、ね、まして言葉埋もれてしまいます、うんうん、そこで電車の音が不自然でない程度にぐーっと下がってくれるとかなり楽になりますね。
その小指の先みたいなのが勝手にそれを、はい、
もうやってくれてるんです。
賢
いですね。
賢いです
よ。で、あの小声なんかやったらやっぱり聞こえないんで、小さい音は大きくしてくれて、逆にあの風でね、ドアがバーッと閉まるような、ああいう不快な音は瞬間でパーンと下げてくれます。
なんでそんなことができるんですか。
すごいですよね。
これさ、あのこんなちっこくて、これ何で動いてる、はい、動いてる
もうね、基本的にはコンピューターで全部調整していくんです。
で、電力は、
うん、もうちっちゃい電池があります。ボタン電池、はい、ありますので
、はい、
あります。はい、
ボタン電池というのは、米粒電池ぐらいの大きさないとダメですよね。
で最近ではあの充電式なんかも出てきてます。だんだんようになってきておりますけど、
ね、補聴器ってね、高いというイメージ。
そうそうそう、
はいはい、うん。ですから高 い、うん、高いですね。コンピューター1台、まあ、入ってると思っていただくと分かりやすいです。お値段もほっと様々ですね。
いやでもこの今見せていただいてるようなこれだと、はい、大体どのぐらいの価格帯になるんですか。
補聴器そのものは価格が大体ちゃんと調整ができるとかね、はいはい、安全性をちゃんと確保したものでっていう条件でいくと大体5万円ぐらいから50万円強、
はい、随分幅がありますね、
うん、でそうすると両方だとまあおおむね10万円ぐらいから100万超えるようなものまで出てくるというところ、う
ん、そのお値段の差っていうのは何なんですか、うん、
はい、あのいろいろで、機能がありまして、いかに聴力に細かく合わせていくかっていうことですね、うん、それから、機能、例えば音楽、さっきちょっと話がありましたけど、うん、音楽をきれいに聴かせる機能があったりとか、うん、そういうのがあるんですけども、その技術の集大成が、まあ、フラグシップモデル、最高のものなんですね、うん、そこから機能を少しずつ簡略化したもの、まあ、松茸梅じゃないですけども、うん、そういったところで値段の差っていうのが出てきます。
これあの例えばね、僕はステージだと、はい、今イヤモニターっていうのが
すご
くやってて、
はい、
みんなこう耳にカバッとしてるでしょ、
ね、
あれやると本当にこうよくちゃんと聞こえるわけ、
はい、
楽器の音
とか、モニターとしてこう、
はい、そうそう、今までは転がしで前にあったんですけど、はい、その距離感がない分すごいダイレクトに聞こえていいんですけど、このイヤモニしてたら、あのイヤモニとかこの補聴器してたらそれいらないかもしれない。
いやいや、あのまたステージの時とはちょっとバランスが違うと思います。はい、
でもいろんなもんがどんどんどんどんね出てくるんですね。今なんか結構あのね、聞こえにくくなったっていう、まあね、はい、高齢化社会も影響してるんでしょうけれども、
ね、
人口が増えてるということ で、
そうで す、 そうです、はい、
で悩んでらっしゃる方多いですもんね、はい。
でもね、僕なんかも絶対そのやっぱりこう大きい音ばっか聞いてて、はいはい、で加齢年もいってるから耳聞こえにくいもん。
あ、
それは
でもね、うん、なんかかつて持っててんけど、もういい雑音がね、さっきバンバン言ったみたいに、前足もなんかもう使いにくいからって言って、はいはい、もうあ、ちょっともうええねんねんって言ってある方結構、
はい、多いですね。で機械がいくら良くなっても、ちょっとやっぱり練習が必要です、う
ん、練習、
練習っていうのは、まあ、ある日突然聞こえにくくなった人ももちろん難聴の性質であるかもしれないですけれども、うん、多くの方は時間をかけてゆっくり聞こえようになって、うんうん、まだなんとかいけるわいうことでずっとそのままにしてると、う
ん、テレビのボリュームがね、うん、どんどんどんどん上がっていくんですけどね、
そうすると静かな世界にずっと慣れてしまってると、ちょうどいいわ、いわゆる理想の大きさにいきなり上げるとどうなるかって、もううるさってうるさって将来ですね、だからこう段階を、例えば短い時間から小さめの音でちょっとずつ音を入れて練習していくんです。そうしていくと脳の中、耳の分析っていう力が上がってきますので、うるさってっていうことはまずないと思います。
以前ね、なんか雑誌かなんかで僕読んだんですけど、はい、あの認知症にあの耳が、うん、あの、はい、遠くなると、
はい、
なると、
はい、
認知症になりやすい、
はい、
だからそういう補聴器とかすると、はい、
そういうのを防げるという話を、う
ん、はい、可能性としてはね、つけると予防にはなると言われてます、うん、考えてもらうと分かりやすいんですが、静かな世界でいますよね、はい、例えば窓ガラスが風でゴンゴンゴンゴンゴンと言うてました。そしたら聞こえてると、あ、そうや、今日は風強いやな、あ、そうやそうや、洗濯も入れとこかっていう、そういう思考が湧きますよね、もし聞こえてなかったらそれは何もなかったこと、つまり思考は動いてないわけです、
うん、結局情報が入ってこないです
もんね。そうです。そういうあらゆることが日常ちゃんと聞こえてるか、うん、聞こえてないか、ただその窓ガラスの音が聞こえたと違って、うん、その先のことっていうのがやっぱ考えていくと、うんうん、ちゃんと聞こえるようにしといた方がいいですよっていう、そういうふうになってきますね。
あれですか、園原さんとかは、はい、そのいろんなメーカーのものを扱ってらっしゃるんですか。
はい、ほぼ全メーカーやっております。
はー、はい、メーカーによっていろいろあるんですか。
あ、そうですね。
どこがええ、
はい、よくある質問なんです、うん、いや、ラジオから言われへんっていうことはなくてね、うん、結論から言うとどこが一番いいっていうことはないんですよ、うん、でそれはそれぞれのメーカーに特徴があって、うん、ここはこれがいいとかいうのはあるんですが、うんうん、根本的に音色が変わってきます。例えばね、柔らかい音のメーカーとか、うん、シャープな音のメーカーとか、うん、低音が豊かに出るとか、うん、そういうふうに特徴があるんですね。そうすると、例えば低音正常で、高音だけ落ちてるっていう人に低音豊かな聞かしたりすると合わへんですわね。
ですね。
そういうことなんです。ですからどこが一番っていうよりか、その方の聴力を見ながら、
僕もね、聴力検査をしてもらったことあるんですけど、はい、よくわかります、自分のどの周波帯が、はい、聞こえにくいかとかいうのが、はい、すごくよくわかるね。
年とともに高い音域は ね、聞こえにくくなるって言いますよね、はい、
そうです、そうです。
うん、それもでもやっぱりある程度その補聴器なんかでこう強化していった方が
そうですね、
いいんですかね。
はい、そうです。
聞こえないか、はい、まあ、
主にね、高い音が落ちてくると、うん、さしすせその行が聞きにくくなってきます。だから音は聞こえてるけど内容がわからん、
何言ってはるかわからない、
うん、例えばそうですね、佐藤さんから電話、うん、加藤さんから電話、さとかの区別がわからなくなってくる。電話やで言ったらわかるやけれども、うんうん、誰から、佐藤さん、何さんっていう、そういう感じにだったとなってきますね。
最近そういうのと関係してるのか知らんけど、はい、テレビのドラマとか見てて、
はい、
こいつ分からへんわ、滑舌悪いな言う人はもともと悪いですかね、あ
れ。悪い人もいるよね、確かにね。
それとやっぱりこう年齢が増すのと難聴を伴うと早口苦手になってきます。
が苦手。
苦手になってきます。
あ、聞き取りにくい
と、はい。早く話されると分からない。
そうですね。瞬間的に理解するっていう力も落ちてきます。
ああ、だから俺もうちの合点が早くっちゃから分からない。
いや、合点はみんな分かる。
合点はね、バンバさんビビってるから。またまた怒られると思って、また怒られると思ってるから、彼はしょうがない。かわいそう
やっぱりあれですかね、気づくっていうことから、
そうですね、
補聴器をって思われる方が多いんですかね。
多いですね。テレビのボリューム大きいねとかね、うん、そういうところとか、
やっぱりそうですね、はい、で周りからもちょっと最近あれ、
う
ん、っていう感じで勧められてということになるわけ
ですね、はい、多いですね、
うん、でそもそもじゃあいいってだ聴力検査からまず、
はい、そうですね、聴力測定っていう、まずお耳の状態をチェックいたします、うん、で、高い音が落ちてんのか、うんうんうん、低い音が落ちてんのか、うん、それがどのくらいなのか、うん、これをまずチェックします、うん、でその次に言葉のチェックっていうのをやります、うんうん、で音聞こえてるけど内容がわからんっていうケースが多いんで、うんうん、ちょっとこうやってみると、まあやり方いろいろあるんですが、はい、2文字でやってみると、はい、例えばセミって言ってるのを、うんうん、犬って答えたりね、って思いますでしょ。
セミっていうことが聞き取れないということです
か。そうです、うん、猿って言ってるのがタイ、 おかしいでしょ、どう見ても
おかしい。
例えば猿が春っていうんやったらまだ、
まあ、まだね、まだ、
うん、これ今セミがいるとか猿がタイとか全然違う母音も間違ってるって結構いらっしゃるんです。
え、なんでそんなことになるんですか。
結構やっぱりこう言葉の分析力がやっぱり落ちてしまってるんです。でしばらく補聴器でトレーニングしていくと全員治るとはもちろんね個人差あるから言えないですけども、戻っていく場合っていうのは結構あります。結構ってかなりの確率で上がっていきます。
訓練や、
はい、それって大事ですよね。
大事です、大事です。
そのまま放置しておくよりね。
だからセミ鳴いてるでっていうのが犬鳴いてるで言うともう根本的に話が
食い違ってきます。犬が気に留まっとるみたいな。
そうなんですね。
夏のもんやからなって犬40いる
ぞ。おそんな感じですね。うん、でそれで、まず言葉のチェックを終えて、うん、でまあどういう状態かを説明します。こんな状態ですと。で補聴器、食べ刺激相性合わせですね。さっき言った硬い音、シャープな音がいいのか柔らかい音が合いそうなのかである程度絞ります。そして希望を聞きます。さっきみたいなあのちっちゃいのがいいのか、ね、逆に指私苦手やれっていう言わはる人は逆に電池とかね大きい方が扱いやすいですしね。
あの小豆のやつねさっき言った落ちないですか。
落ちないです、
はい、いつも心配してなあかんじゃん。
大丈夫です。
なくして、はい、ちょっと置いたらもうどこ置いたか忘れてしまう。
だからやっぱりこう小さすぎて苦手いう方もいらっしゃるんで ある程度のサイズ感があった方がいいよって言われる方も、
ね、あいろんなサイズがある
わけ、ね、あなるほど。ちょっと大きい、はい、親指の第一、はいはい、関節先ぐらいです、うんうん、爪ぐらいですか、こういう大きいのもありますし、はい、電池の持ちも小さいとやっぱりそれだけ消耗も早いですから大きい方がいいって言われる方もいらっしゃいます。で、からかけるのがいいわって言われる方も、ね、ありますし、眼鏡がかけてるからやっぱり邪魔だわ言われる方もあるんで、はいはい、そういう方のニーズを全部
だからそのそのようなとこ行ったら全部それがいろんな
そうですね
見せてもらえんねん
そうです、うん、要望もどんどん言うてもらって、
うん、ぜひいっぺんねそういう、ね、方は行かれたらいいと思います。
どちらにお店があるんですか、うんはい
北摂4店舗ございまして、はい豊中、はい、池田、はい、高槻、はい、茨城にございます、
はい
はい、であの音楽設備を整えているのは豊中の、方になりますので、はい、
すごいですね
これはじゃあのネットで検索すれば出てきますか、はい、
私の笑顔も一緒に出てきます
のでそのやんでわかります
そのやんでも出てくると思います
、は
い、出てくるかと思います。
ヒアリングアートとカタカナで入れていただくと、はいまあ、一番早いかな。でもそのやんでも OK、はい、ということでございますけど、
はい、じゃあその最後に何か一言リスナーにございますから、は
いいつまでも7円で以内 で、対処することによって楽しい生活が待っております、うんはい聞こえる楽しさを応援したいと思います、
はい
はい
ありがとうございました。
ヒアリングアート
代表取締役、
はい、
園原博正さん、
はい、フリーダイヤルがありましたのでちょっとこれお伝えしておきますね、はい、0120-59-4133、うん、0120-59-4133すっごく良い耳、はい、と覚えていただくといいそうでございます、
は
い、補聴器のヒアリングアートさんでございます。はい、
はいはい、ということでその辺どうもありがとうございました。
ありがとうございました。